博士なんて到底ダメですよ、
と主人は細君にまで見放される。
これでも今になるかもしれん。軽蔑するな。貴様なぞは知るまいが、昔アイソクラチスという人は94歳で大著述をした。ソフォクリスが傑作を出して天下を驚かしたのはほとんど100歳の高齢だった。シモニジスは80で妙手を作った。俺だって
バカバカしいわ。あなたのような異病でそんなに長く生きられるものですか、とサイ君はちゃんと主人の寿命を予算している。
しっけえな。天木さんへ行って聞いてみろ。元来お前がこんなしわくちゃな黒木綿の羽織や継ぎだらけの着物を着せておくから、あんな女にバカにされるんだ。明日から名店の着てるようなやつを着るから出しておけ。
出しておけって、あんな立派なお召しはござんせんわ。金田さんの奥さんが名店さんに丁寧になったのはおじさんの名前を聞いてからですよ。着物の咎じゃございません、と細君うまく責任を逃れる。
主人はおじさんという言葉を聞いて急に思い出したように、君におじがあるということは今日初めて聞いた。今までついに噂をしたことがないじゃないか。本当にあるのかい、と名店に聞く。
名店は待ってたと言わんばかりに、
そのおじさ、
そのおじがバカに頑物でね、
やはりその19世紀から連綿と今日まで生き延びているんだがね、
と主人夫婦を半々に見る。
あははははは、
面白いことばかりおっしゃって、
どこに来てらっしゃるんです。静岡に来てますがね。
それがただ生きてるんじゃないんです。
頭にちょんまげをいただいて生きてるんだから
恐縮します。
帽子をかぶれってと、俺はこの年になるがまだ帽子をかぶるほど寒さを感じたことはないと威張ってるんです。寒いからもっと寝ていらっしゃいと言うと、人間は4時間寝れば十分だ、4時間以上寝るのは贅沢の沙汰だって
朝暗いうちから起きてくるんです。それでね、俺も睡眠時間を4時間に縮めるには長年修行したもんだ。若いうちはどうしても眠たくて床なんだが、近頃に至っては初めて随所任意の所教に行って甚だ嬉しいと自慢するんです。67になって寝られなくなるのは当たり前でさ、修行もヘチマもいったもんじゃないのに、当人は全く国旗の力で成功したと思ってるんですからね。それで外出するときにはきっと鉄線を持って出るんですがね。
何にするんだい。
何にするんだかわからない、
ただ持って出るんだね。
まあステッキの代わりぐらいに考えてるかもしれんよ。
ところが先だって妙なことがありましてね、
と今度はサイ君の方へ話しかける。
へえ、
とサイ君が差し合いのない返事をする。
今年の春突然手紙をよこして、山高帽子とフロックコートを至急送れと言うんです。ちょっと驚いたから郵便で問い返したところが、老人自身が着るという返事が来ました。23日に静岡で祝勝会があるから、それまでに間に合うように至急調達しろという命令なんです。
ところがおかしいのは命令中にこうあるんです。
帽子はいい加減な大きさのを買ってくれ、洋服も寸法を見計らって大丸へ注文してくれ。近頃は大丸でも洋服を仕立てるのかい。
なーに、
先生、白木屋と間違えたんだね。寸法を見計らってくれったって無理じゃないか。
そこがおじのおじたるところさ。
どうした。
仕方がないから見計らって送ってやった。
君も乱暴だな。それで間に合ったのかい。
ま、どうにかこうにか追っついたんだろう。
国の新聞を見たら、
当日牧山王は珍しくフロックコートにて例の鉄線を持ち。
鉄線だけは離さなかったと見えるね。
うん、死んだら棺の中へ鉄線だけは入れてやろうと思ってるよ。
それでも帽子も洋服もうまい具合に着られてよかった。